申命記の32章の10節を聖書朗読として、読んでいただきました。主は荒れ野で彼を見出し、獣の吠える不毛の地でこれを見つけ、これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。1月最後の週末になりますけれども、広島産育学院の教会に初めて出席することができました。息子が3年間お世話になったその安息日にですね、金曜日の夕方に広島に着きまして、で広島の夜7時半からですか、献身会ということで、卒業生たちが証しをしたり賛美をしたり、で土曜日は卒業礼拝ということで、島田真澄先生が若者たちに、卒業生のへのメッセージを主にですね、とても大切なことをお話ししてくださいました。で午後は昼食、サックランチをいただきながらですね、生徒の保護者の証ですとか担任の先生方の証を聞くことができて、本当に何度か涙をしながらですね、いろいろな証、また賛美に耳を傾けることができました。金曜から土曜日のお昼までいろいろなプログラムに参加させていただきまして、もうある程度お腹いっぱいになってきたんです。もう自分の中ではもう満足してしまいまして、日曜日って卒業証書もらうだけだよな、もう自分的には帰ってもいいんだけどななんていう半ば変な気持ちが、思いがすっとよぎるぐらいですね、土曜日の前半のプログラムに本当に満足していました。翌日曜日、卒業式のために、広島空港 の近くの宿から学院の坂を登ってきました。今日降った雪よりももっと積雪もあり、道路もカチカチ凍ってたんですけれども、無事に広島産育学院 その敷地内に行ったら、生徒たちがこう凍結しているところを直してたんですね。いろいろと車が通りやすいようにしてくださいました。満杯のその街道の中で、卒業式のお祈りの時に担任の先生がこういうふうなお祈りをなさったんです。今日、預言者の学校から51名を送り出します。主よ、この若者たちを祝福し、支え、守ってください。預言者の学校。久しぶりに聞いたその言葉に、なんかすごい衝撃を受けたのを、今でも強く覚えています。先生がこの若者たちにどのような思いで3年間接し、そして教え、祈っていたか、なんかその一言の中に凝縮されたような、されているような気がしました。この聖書の前半の部分のところに、出エジプト記という書物があります、書簡があります。そしてその出エジプトの時代に、イスラエル人は大変なその荒野の中を進んでいきました。ものすごい敵に遭い、厳しい自然界、そしてイスラエル人自身のその不信仰の数々、最短だったら1ヶ月もかからないその旅行の行程をですね、40年かかってうろうろしながら、たくさんの問題、たくさんの悩みとその格闘しながら、イスラエル人は旅を続けた。それが出エジプト記の中の出来事です。主は荒れ野で彼を見出し、獣の吠える不毛の地でこれを見つけ、これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。40年もその砂漠の中をうろうろすることができたのは、神様のお守りがあったからだとまた思います。 神様のお守りがなければですね、40年もそんなに持たなかった。もうさっさと敵にやっつけられてしまったかもしれませんし、毒蛇に噛まれて命がなくなっていたかもしれません。地図とか人工衛星とかナビとかもない時代に、砂漠のどっかのところにこう入り込んでしまって出れなくなってたかもしれません。神様がご自分を瞳のように守ってくださったから、イスラエル人は約束の地カナンに40年後到着することができたんでした。でもですね、40年経ってやっとその地に着いたのに、イスラエル人はその事実に気がついていませんでした。やっと着いたそのカナンの地に定住したときに、イスラエル人は主の命じられた諸々の民を滅ぼさないで、かえって諸々の国民と交わってしまい、そして自分たちの罠となった偶像礼拝に自ら足を廃してしまう、そのようなことが聖書の中に書かれてあります。イスラエルのお父さんお母さんは、自分たちに預かったその子供たちを神様に対するその義務をちゃんと忠実にするのではなくて、そして子供たちに対する義務に無頓着であった。家庭の中の不信仰と、そして偶像礼拝に影響されて、イスラエルのほとんどの青少年たちは、本来神様が用意されていた計画とは違う計画を受けて、そしてどんどんどんどん異教徒の道を歩んでいった。それがこの聖書の記録であり、また証の文とかに書かれてある記録でもあります。そういう状態のイスラエル人に神様が次の手を打ったのが預言者の学校であった。見捨てないで、40年経ってもダメだったらもういいやと神様は言わないで、預言者の学校を建てよう。そしてその預言者の学校でもう一回神様の御心をあるその教育をしようではないか。それの最初の働きをしたのがサムエル。サムエルがその預言者の学校を作ったと証の文に書かれてあります。預言者ってじゃあ何でしょうか。漢字で言うと預かり言うものですね。神様からいただいたメッセージをそのまま伝える。神様から直接に霊感を受けて語り、そして神様から受けた言葉を人々に伝えるもの。預言者イザヤ、ダニエル、いろいろ旧約聖書には有名な預言者の名前が書かれてあります。しかしですね、もう一つの預言者もいた。神様から直接に霊感は受けてないけれども、人々に神様の御業や道を教えるために神から召された人々もまた預言者と呼ばれていた。こちらの預言者を育てるために、こういう種類の教師たちを訓練するために、サムエルは神様の導きを受けて預言者の学校を作るようになった。そしてその学びの内容としてですね、土を耕したり、耕作をしたり、自らの働きによって自活していく、そういうふうな生活を彼らはしていったそうです。聖書について、歴史、そして また賛美歌について賛美をし、そして世の罪を取り除く神様の子羊がどれだけ素晴らしい方なのか、それを自分自身も学んだし、伝えるためにどうすればいいか、それを真剣になって御心を求めていった。広島三育学院の卒業式の祈りに出ていたその預言者の学校っていうのは、旧約聖書サムエルの時代に遡ったお話なのだっていうことを、今回改めて学び直す機会となりました。広島三育学院高校は預言者の学校として建てられ、今もその目標に向かって先生方が日夜祈り汗している。理想と現実の差がどんなに激しくあろうとも、どれだけその学校に対してサタンの攻撃があろうとも、主が建てられた学校として存在が許されている。世界で最も欠乏しているものは人物である。それは売買されない人、魂の奥底から真実で正直な人、罪を罪と呼ぶのに恐れない人、磁石の針が南北を支持して変わらないように、良心が義務に忠実な人、天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人、そういう人である。三育教育に連なる幼稚園から大学に至るまで、目的は同じだということをですね、もう一度再確認したいと思います。預言者の学校として三育教育の機関があるということを今学びましたけれども、果たしてじゃあそれだけなんでしょうか。私たちの教会が、セブンス・デ・アドベンチスト教会が、預言者の学校と同じ働きをしなくてはいけない時代だとも思います。この教会が三育教育を卒業した後の青年たちが憩える場所となりますように、皆さんで御心を求めていきたいと思います。甲府大教会周辺の学校や会社で学んだり働いている青年の成長のために、私たちどのようなことができるのか、聖書を中心に考えていかなければいけない時だと思います。そして何より、今教会に連なる我々一人一人が、主にある家族として天の御国まで歩め、そして働くことができるようにですね、神様にもっと祈らなければいけない時だとも思います。修法に書いていただいた心の糧、お持ちの方は目を通していただければと思います。私たちは力を得るためにすべてをキリストにお任せしなくてはなりません。自分自身は死ななくてはならないのです。教会への証し5巻219ページ英文。力を得るためにすべてをキリストにお任せする。なかなか簡単そうでできないことではないでしょうか。何かこう最後のどっかの部分をギューッと握りしめて離せない部分が、私自身の人生の中には時々あります。教会は神様と出会う場所です。神様の細い静かな声を聞こえるようにすることを 皆さんで一緒に考えていきたいと思います。聖書研究ガイドの時間、礼拝の時間、各分級の時間、教会堂の中に皆さんで入って学びを続け、御心を求めたいと思います。おしゃべり、またこの世、教会の雑事、いろいろあるかもしれませんけれども、静かに御言葉を傾ける、これこそが私たちの信仰を強くする第一歩だと思います。この教会は若干違うんですけども、レイアウトが以前いた場所とか、聞いた教えていただいた部分の中に受付っていう場所があります。で、受付の場所はスピーカーがあるところですよね。で、なぜスピーカーがあるか、受付の任務をする方が中に入れない、だから受付の方はそのスピーカーを通して御言葉を聞く。スピーカーの鳴ってるその周りは静かにしなければいけない。このことをですね、子供自分に、教会の方から注意というか教えていただきました。スピーカーが鳴ってるところは静かにする。静かに御言葉が聞けるその雰囲気を、そしてその静けさを午前中の間は特に保っていきたいと、いきたいなというふうに、願っています。旧約聖書エレミア書33章の3節、皆さんで、紐解いていきたいと思います。エレミア書33章の3節、旧約聖書の1240ページ、エレミア書33章の3節、私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。元旦の日に何にも知らない私が一人の方に声をかけたことによって抜け道を知ることができました。神様が私を呼べ、詩編32編の8節、旧約聖書の863ページになります。旧約聖書863ページ、詩編32編8節、私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう、あなたの上に目を注ぎ進めを与えよう。これが道だ、これに歩めと神様が言ってくださる、その道を歩んでいきたいなと思います。私たち家族がこの千葉に引っ越してきて丸12年が過ぎようとしています。12年前の多分この時期ですねもうぐちゃぐちゃだったと思うんですよね。私たち夫婦の12年前の令の4月、小学校の1年生になるときに、京都の山村の小さな小学校の公立のところに行くのがベターかなと思っていました。そこが関西の地で、ベターで、できることなら中学校、高校は広島に行けたらな、でもそれはアバウトな話でした。 でも神様は私たちが全く予想もしない場所、この千葉県に家族を連れてくださり、そして私は働き場が与えられ、そして息子はこの小学校で学びをすることができました。その経験をですね、今振り返ってみるときに、本当に神様がこの場所に私たち家族を導いて守ってくださった、そのことに関して誰にどう言われようと、もう絶対的な確信、自信、神様に対するその導いてくださったということをですね、強い確信があります。いろんなこと、そのこっちに来てからもいろんな失敗をしてるんです。もう来て数ヶ月後に夫婦喧嘩をしたりですね、まあ、いろんな何だかんだと大失敗はしてるんですけれども、でも神様がこの場所に私たち家族を導いてくださった、そしてその神様の導きを忘れない限り、将来に対して何の心配も持たなくていいんだろうな、そのことをですね、本当に、心から感謝し、本当にこれからも主に従っていくことができたらなっていうふうに願っています。教育の332ページの証の文の言葉を お読みさせていただいて礼拝に変えさせていただきたいと思います。あなた方の働きのために最高の準備として、私は大教師イエスの言葉と生活と方法を指し示したい。イエスを心に思っていただきたい。ここにあなた方の真の理想がある。天来の教師イエスの御霊によって我々の心と生活が洗浄されるまで、この理想を見つめ、これを心に思い続けなければならない。その時、我々は主の栄光を鏡に映すように見つつ、主と同じ姿に変えられていくのである。教育の332の文章です。神様が与えてくださると言われるその天国までの道を、その道を感謝しつつ、これから歩ませていただければと願っています。